イオンモール名和プレゼンツ、アツとエリカと
みんなおはよう。
アツエリ
珍道中。
もう寒い
ね、一気に。ただね、お昼間っていうのは、日が当たるから、そうね、ちょっとやっぱ歩くと汗ばむというか、うつまり、歩くのにはちょうどいい季節
という、そういうことです
ね、ついでに歩きながら栗とかなんか落ちてたら拾うのに ね
ね、二石二鳥ですよ ね、
さあ、でも見渡す限り竹林竹林でございますけども、
そうですね、
さあ一体今日はどこに来たんでしょうか、滝町の観光案内人をご紹介します。
滝町の農林商工課の松本と申します。今日はよろしくお願いします。
今日私たちは竹林に連れてこられたんですが、
そうなんです、一見竹林なんですけども、ちょっとこちらちらっと見ていただくと、熊野古道、今日はですね、あのうちの滝町は熊野古道最初の峠、メキ峠がある町でして、
伊勢路のね、
でそこの、観光案内人の方をメキ峠保存会の、森田さんの方に案内していただこうと思ってますので、よろしくお願いします。
ということで森田さん、じゃあ早速ご案内いただけますでしょうか。こんにちは。
こんにちは。
メキ峠というとまず、あ、ここに書いてあるわ、女に鬼に峠、なんだか男性にとっては恐ろしい名前ですね
毎日恐ろしい目をしてます。
それは作りません、あの森田さんのお家の話してるんです
け
ど、なんか大変なことになってましたけど、奥様違いますよ、さてこれはどういう峠なんですか。
伊勢、あの江戸時代とですね、お参りに来られた方ですね、あの熊野を目指して歩く、一番目の峠ということで、あの玉城町の玉るというところからですね、白装束に変えて巡礼の姿で熊野を目指したという、そういう峠なんです、
長さ的にはどれぐらいあるんですか。
もう大したことないです。峠自体はもうあの1キロぐらいになります、熊野古道のこの伊勢路の中ではですね、一番低い峠で一番高いところで120メートルなんです、
で120メートル、ハイキングですね。
そうです親子連れで来ていただいてもね、あの保育園の子供でも歩きますので大丈夫です、
じゃあいいじゃな い, い, いじゃない、ちょうど私たちにぴったり
本当ね、
もうよそじとかになるとね、
もうあんまりアップダウン大変やからね
メキ峠っていう名前なんですけど、もともとはですね、ネギ峠とかネキ峠とか言われましてですね、伊勢神宮から竹原神宮へですね、あの新館の人たちがですね、この行ったり来たりするような通り道だったというふうに言われてるんです。熊野古道になる前の話ですけど、そのまあネギさん、ネギさんってここら辺で言うんですけど、
ゴンネギとかありますけど、そういうことですか。じゃあ別に女性に限った話ではなく、
そうなんです。いつの間にか江戸時代にですね、メッキ峠からメッキ峠というふうに、この、 あの恐ろしい感じが当てられることになりました、
そんな険しいわけでもないし、熊野古道伊勢路の、最初の峠だし、滝町にじゃああとは怖い女の人がいるとかそういうことですか。
そういう人ばっかりです
いささか怯えながら、とりあえずじゃあ歩いてみましょうか。はい、じゃあ行きましょう。おー、大きな看板が出てきましたね。これメキ峠って書いてあります。案内板ですね。メキ峠全体図も、
分かりやすい。
現在地が、あ、ちょうど伊勢自動車道と交差するとこにいるんですか、私たち。
そうですね、この看板のところから峠が始まります。
こっから、1キロちょっとの峠の道のりということですね、いろいろなんかポイントがこの看板には書いてありますけれども、例えばどの辺が見どころになりますか。
そうですね、あの荷車の轍跡っていうところがありまして、あの江戸時代になってですね、道が広がって、あのそれまで旅人が歩いてあの通っていたのが、物流が盛んになってですね、でその荷車が通ったその車輪の跡が、あの岩を削ってた跡がですね、残ってるんです。 はい、それを和立ち跡というふうに呼んでおります。はい、
なるほど、人と人とが往来してる時代から荷車が通って物流が、
う
んうん、でもういわゆるその交通網として非常に盛んな、まあ、重要な道になったってことですよね。
そうですね、はい、
すごいね。
あとですね、うん、あの切通しといいまして、一番峠の高いところの部分ですね、あの岩山だったんですけど、それを切り崩しましてですね、あの通れるような道にしたというところがあります。はい、ここはちょうど中央構造線という古い断層が通っているところで、1億年以上前ですね、構造線ができた時の、 あの岩が千枚岩という岩なんですけど、それを切り崩してですね道にしたということで、まあ、全て人の力で作ったということですね。はい、
岩切り崩すって大変
ね、当時の技術でですもんね。
という、まあ、跡が見られるわけですね。熊の行動峠いう感じやね。
本当ですね。まあでも涼しいよねやっぱりね。
気持ちいいね。
夏でもね、涼しいんですよ。木に覆われてますよね。それでね、あの日差しが当たりにくいもんですから、夏を歩いていただいても涼しいなって言って皆さん言っていただきます。はい。
まあ比較的歩きやすい。まあ小枝はいっぱい落ちてるけど。いやすごい、なんか杉の葉っぱの絨毯みたいになってるね。
ねえ、何これ。あ
で突然これなんか岩みたいなのが出てきましたね。
そうですね、あのこの上をですね、あの荷車が通って岩を削っていった跡ですね、それのね。
ああ、さっきお話ししられてたやつですか。はい、です。本当にこうちゃんと縦のラインが岩に見えますね。すごい、
すごい。てか突然これ岩出てくるんですね。あれ、あ出てくるか、今ちょっとずつ出てきてたんだ。そうです、ね、杉の葉っぱの絨毯に隠れてたんやけど、
うんうんうん、へえ。これさっきのね、あの断層ができた時にね、うん、あの岩がこう圧力で砕けまして、うん、あの千枚岩というですね、あのポロポロとこう剥がれるような岩にあの変わってるんですね。ですので余計にそのあの荷車が通っていく時にこの削れていったというか、そういう跡がはっきり残っているということですね。
ここに岩がなければこんなの荷車が通ってたことすらわからなかったかもしれない。
そうですよね、きちっとこういう跡が残ってるからね、わかるわけです。はい、
さあ森田さん、私たち今、うん、あの非常に舗装された通りに出てきましたけど、ここはどこですか。うん、
これはですね、メキ峠の出口、大加瀬川ですね。
あいあい傘のあいに鹿に、瀬戸の瀬って書いて、はい、大加瀬。
大和姫の伝説というのがありましてですね、うん、あの伊勢神宮を探しにですね、こちらの方は大和姫の御事が見えた時に、あの大加瀬の川で死んだ鹿が流れてきて、それにあったというので大加瀬という名前です。
そういう歴史から名前がついてんだ。
この大加瀬地区でですね、あのコスモス祭りという行事を今月の29日に行います。その時にはですね、まあ、フォークソングの演奏とか、それからお餅巻きですねがあったりします。それに合わせてですね、秋のウォーキングを私たち保存会も計画しておりまして、五桂のふるさと村からですね、こちらの方へ歩いてきて、そして、まあ、お餅巻きにも参加させてもらって、で私たちいつも作ってますイノシシ汁を、あの参加者に振る舞ってというふうな計画を立てております。
はい、おいいね、
いいですね。
その時は森田さんは来ていただける。
はい、私もあのガイドさせてもらいますので、はい、
ということは要所要所で歴史的な解説もついてると、
うんうん、はい、はい、そういうことですね。まあ、できるだけですね、歩いていただいた方にどんなところかをね知っていただきたいというふうに思います。はい、
あとそのコスモスっていうのはどの辺で咲いてるものなんですか。
この前のですね、
はい、あここ、
はい、あすごいこれ全部今緑色ですけどこれ花咲くんですね。
29日になったらもう満開になってると思いますので楽しみにしていただきたいと思います。まあ、この 地域挙げてこの種まきとかですね、そういう世話もしてきたというところです。はい、
では改めて秋のウォーキングについておさらいします、はいはいはいはい、秋のコスモスと味覚のメキ峠ウォーキング10月29日日曜日、集合場所が朝8時に五葛池ふるさと村グラウンドで、大体なんだかんだで2時頃終わると
、はい、そうです ね、
うん、これ参加費は
1300円いただいて、はい、まあ、その中にはお餅巻きに参加してもらうし、あのメキコちゃんストラップというのを参加賞で差し上げます。それからメキコちゃんのマスコット人形を作ってますので、それを3体ですね、抽選で差し上げますので、はい、それも楽しみにしていただけたらというふうに思います。
これ申し込みが事前に必要ですか？
そうですね、多気町役場商工農林課の松本さんという方が、
はい、そこにいますね、
はい、
まだ私まで今
すごいね、はい、
申し込みの期限は10月25日までとなっておりますの で先着30名ということで、皆さんお早めにお申し込みください。
はい、ということでぜひ皆さん、10月29日秋のウォーキングにお出かけください。熊野高道メキ峠保存会の森田さん、そして観光案内人の松本さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
イオンモール名和のいろんな専門店をご紹介する専門店紹介コーナー、いつものこの方にシャアなしに登場してもらいます。
109シネマズ名和から来ましたスタッフの湯沢と言います。
よろしくお願いします。じゃあ今週末公開の映画をお願いします。
はい、洋画からいきましょう。
わかりました、
はい、アトミックブロンド、うん、10月20日の金曜日本日公開ですよ、は
い、うん、すげえかっこいい白黒のポスターです。
誰だと思うでしょ、うん、マッドマックスで超勇ましい系の女戦士、うん、スキンヘッドのフュリオサっていうのを演じていたシャーリーズ・セロンさんなんですよ、うん、
なるほど、納得です。
最新作です、
はい、
マッドマックスの時はもう想像できないような、うん、こう北斗の拳みたいな世界で
まあ人じゃないもん ね、
すごい女の人を役やってたんですけども、うん、このチラシとか見たらもう全然美人の、うん、もうクールビューティーな感じで、
ね、金髪の、まあ、おかっぱヘアぐらいかな、
うん、そうそうそうそう、
でグラスさんピシーかけてマトリックスぐらいの感じの、
そうなんですよ、
あのコートバーッ羽織って、
そうなんでかっていうと、うん、今回演じる役がですね、うん、女版のジェームズ・ボンドみたいな役なんですよね。そうっぽいでしょ、なんか中見たら、うん、はい、でボンドと同じく MI6 に所属している女スパイエージェントという役でローレンという役をやっております。うん、奪われた極秘情報のリストを奪還するため X メンのプロフェッサー X の若い時バージョンを演じてたジェームズ・マカボイさん演じるデビットと共に任務に就くのだけでも、そのリストを狙う、まあ世界各国のスパイが入り乱れてきて、誰が味方で誰が敵なのか分かんない中でこう自分で考えながら敵と戦いながら進んでいく、うん、その活躍を見てほしい。
これ面白そう。
もし続けば ね、
うん、いいね、
女版のねジェームズ・ボンド的な位置を築ける、
ね、うん、新しいシリーズが始まるよね。
ですよね、うん、
新たな女性ヒーロー。
そうですね、
女性ヒロインじゃない、女性ヒーロー、
そういう枠を築いていくんじゃないですかね。うん、
という洋画アトミックブロンドは、はい、今日から公開となります。
熱い続いて、はい、サイキックスオの災難、10月21日土曜日公開となります。もう楽しみですね。
これサイキックスなんだと思ってた最初。
サイキックスを、そうサイキックスを名前にしてるの。
そういうこと。
のね、このね作品ね、だいたい超能力の名前を由来を使ってるので、
うん、
カイドウシュン君とか出てくるんだけど、瞬間移動とかね、うん、
はあ、
粘道力はそのまま粘道力でしょ。久保安アレンっていう子がいるんだけど、
うん、
クレアボヤンスっていう透視能力っていうのが
あったりとか。そういうことか。
テルハシココミはじゃあ何でしょうか。
テルハシココミ、
テレパシー、
ピンポーン、そういうことです。
これ何、漫画があるのこういう。
そう、漫画があるの。ジャンプの漫画なんだけど、うん、すっごい面白いの。読んだらハマって、うん、21巻全部買いました。
何これ何の話なのこれ。
超能力を持ってるサイキクスオ君っていう男の子、高校生なんですが、うん、いまして、うん、でも超能力者ってことを知られたくないんですね。静かに普通の生活がしたい。だけども周りに集まってくる友達はみんなちょっとおかしな人たちばかりで、うん、気づいてないんだけども超能力を使って回避していかないと、うん、なんかもううまくいかないみたいな。回避しているつもりが結局失敗しちゃう時もあるみたいな感じで、ストーリーとしてはサイキ君は喋らないんですね。ほぼテレパシー があるので、うん、みんなの心の声がダダ漏れなんですよ。
コミュニケーションを取らなくても人の気持ちは全部わかる。
そう、でもテレパシーで送っちゃったら、うん、自分がテレパシー走ってることもバレちゃうんで、うん、心の声ばっかりでこう進んでいくんですよ。
あー、なるほど。ツッコミ
みたいな感じで。
すごいね。じゃあこの主人公を演じてるのが
山崎賢人さんなんで、
この人は演技いらないってこと？
そう、もうすごく無表情で。
無表情だよね。
口動かさない。
動かさない。全部もうナレーションみたいな感じでね、うん、まあ、そういう面白い作品なんですけども、うんうん、もっと面白くする要素が、うん、脚本監督が銀魂とか勇者義彦を手掛けた福田雄一さんなんですね、うん、で出演も佐藤二郎さんとか、うん、室剛さんも出てて、うん、もう絶対面白いです、うん、漫画化します。
すごい、漫画化します。
ありがとうてか映画見てください。
漫画化したらあかん
やん。それはそれでいいけどさ、うん、
今回は文化祭に絞ったお話となってます、うん、まあ、深く考えずに楽しんでほしい学園ギャグコメディとなってますので、うんうんうん、ぜひぜひお願いします、はい
は
い、
映画サイキクソの災難、はい、明日21日から公開です。
あつえり、
あ、もう一個は、
そうなの、もう一個あります。ミックス、10月21日土曜日の公開となります、うん、そう、主演は当たり続きの新垣結衣さん、瑛太さん、他にも挙げたらキリのない名の知れた人たちが多数出演しております、うん、脚本が小沢亮太さん、監督が石川純一さんで送るロマンチックコメディーとなってます、
うん、あれさっきとも熱の入れ方が全然違うんだけどね。
あれ、
あ、ほら、リーガルハイとか作った監督だったり脚本だったり新垣さんも参加してましたよね、うん、っていうので、まあ、そのグループですよね。
あ、じゃあ面白いじゃないですか。
そうです、面白いですよ、うん、元天才卓球少女で今は平凡な日々を送る普通の女性タンミーコっていうこの役を新垣結衣さんがやっていて、ケーナに陥って亡き母の経営していた卓球クラブっていうのを再建させるべく部員たちと全日本卓球選手権に向けて奮闘するっていう卓球をめぐり恋あり家族あり仲間ありのエンターテインメント作品となっています、うんうん、本物の卓球選手の方も出ているそうで。
なるほど、
う
ん、ガッキーのなんか卓球プレーもすごく本格的らしいですよ、はい、石川佳純選手がおっしゃってたそうですよ。
出てますからね、う
ん、本人役でね、
はい、みまちゃんも出てますね。
あ、そうなんですか。
伊藤美誠さんでしたっけ。
という映画ミックス、明日より公開です。
お願いします。
以上、109シネマズ名話の伊沢さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。4モールベイはプレゼンツ、アツとエリカとみんなのラジオ、
アツとエリカとみんなのラジオ、はい、お聞きいただいております。
はい、ありがとうございます。
ね、
う
ん、10月は多気町に珍道中に行ってるんですけども、
ね、
はい、うん、こちらは津市の真嗣さん、いつもありがとうございます。多気町にある多気郷土資料館で特別企画展、うん、郷土の刀剣をやっていたので見に行ってきました。ほうほうほう、大変貴重な展示物が見られてよかったです。清和にある図書館、機会があれば訪れたいですね。先週はとっても珍しい、
そうですね、
すっごい地域の皆さんとまさに一緒に作ってる感じの
愛されてる図書館ですよ、
ね、
うん、ぜひ一度ね行ってみてください。
すごいよね、でもね、多気町って、ね、はい、じゃあ続いていきます、
はい、
今度は10月6日放送分のお題いきましょう、うん、はい、アツエリお題でドーン。今回のテーマは
コップの縁にあったら便利なもの、
はい、
うん、
これはもうガチで考えてください
って、ね、そうですね、お題ですからね、
はい、じゃあこちらからいきましょう、
はい、志摩市のよっくんですね。コップの中の飲み物のカロリーを表示する機械、
おー、瞬時に、
うん、すごいね、これ便利だね。
例えばコーラをコトコトコトコトっと注いだらさ、うんうん、1杯につき235キロカロリーです。
うわー、もう飲めないじゃん。
やっぱりさ、カロリー表示がついてるものってさ、うん、カロリー確認する？
あんましないかな。
あなたはしなさそうだわ、うん、私すぐ確認しちゃうのよ。で、書いてないやつは気にならないの、うんうん、
あ、書いてあると気になる。
そうで、書いてあると買わなくなっちゃったりとか、う
ん、じゃあ書かない方がいいんじゃない。売る側としては、
そう、私みたいな感覚の。
そう ね、
ね、人にはあんまりこうダメだと思うけど ね、
そうね、離れちゃうね。、うん、
じゃあ続いて、
はい、
コップの縁にあったら便利なもの、うん、ラジオネーム松阪市の王ちゃんです、はい、熱い飲み物を飲み頃に冷ましてくれる扇風機風装置、
うん、あー、
あつさん猫舌、
ね、猫舌、
あじゃあいいじゃん。
ついこの間も火傷しました口の中
タイムリーだね。
そう
じゃあしばらく私猫舌ではないんだけどしばらくね舌の色が違ってた。なんか火傷したところがひどくなってずっと直径 0.8 センチぐらいのあざみたいなのが舌についてた、ずっと。でそこだけやっぱり何か違和感があったんすよ。
徐々にこう妖怪になりつつあるわけじゃないですか、はい、
やめていただいていいですかそういう妄想も、うん、本当になったら本当に嫌なんですけど、はい、では続いてこちら、はい、元美少年さん。
コップの縁にあったらいいもの、アツさんの真っ赤な口紅の跡そもそもしないから、
まあ、だからあまた女装したのかななんか企画かな、うん、ハロウィンかなとかさ、まあ、そういうことだよね。落ち着きどころとしては
すごいレアなタイミングですね。じゃあね
すごいねでももう今時コップにベトってつく口紅なんかしてる人いる？
あいないかな。
あのどきつい赤とかの口紅はあっても、うんうんうん、もう今さそのつかない仕様になってるじゃん。ねえ残念続いてこちら夜の魂号さんです、はい、コップの縁にあると便利なもの、うん、オキアミの餌箱。んコップでシロナガスクジラを買うのにとっても便利
どんだけでかいコップだよっていう話海かって
だよ、ね、そういうことだよね。ちょっとごめんなさいね伝わらない感じだけど
規模がまあ夢があっていいんじゃないですか、
う
ん、
そうね面白かったのでよし、はいはい、ということで皆さんお題でどんコップの縁にあったら便利なものお答えいただきありがとうございました。はい、じゃあそろそろもう終わります
終わります次回の公開録音が11月の5日、
はい、
日曜日ですね。
115と覚えておいてください、
はい、115です。
間違っても1月15日だと思わないでくださいね
だいぶ先や年越しとる
そうそうそう。スペシャルゲストはは
い、カモン達夫さんです。
場所はいつもの通りイオンモール名和1階の花勝負の広場にて、うん、はい、時間が
1時からと3時からの2ステージです。
ぜひ、はい、カモンさんのワールドをお楽しみください、はいはいはい、ほじゃまた次回お楽しみに。
はい、
アツとエリカとみんなのラジオ、お相手は
元気系シンガーソングライターアツと
ただの人ただエリカでした。
バイバイ、バイバイ。